77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は8月8日ということでね、今日もやっていきたいと思いますけれども、皆さんどうですかね、元気にやってますか。はい、で最近ね、まあ、ここ長崎県はね、やっと何日ぶりかな、なんかだいぶしばらくぶりに雨が降って、で、まあ、ものすごく暑かったんですけど、まあ、ちょっとねそれも、まあ、気持ち和らいだかなみたいな感じですね。はい、なんか暑い日がね、ずっと続いたので、まあ、ちょっとでもね涼しくなったらね、なんか本当涼しくなったようなね、まあ、気持ちになりますけどね。まあそれでもね、まあ外仕事とか、まあ、気をつけながらね、皆さんどうぞやっていってください。はい、まあ、そんな感じでね、もう最近ねやっと雨が降ったってことなんですけど、あのね、もうこれ本当ね、うちはやばかったんですよ。うちっていうのがね、まあ、苗ラジオでもこうたまにねお話ししてますね、開拓地のベルガモットの苗木がね、もうここまでね雨が降らないとね、もうだいぶ弱ってしまってね、やばかったんですよ。まあでもね、去年よりは全然いいです。去年もね、まあ去年もお話しましたね、ね、もうずっと雨が降らなくて、でね苗木がね、もう去年は植え替えたばっかりだったので、まだ根っこも弱くてね、根っこ弱いとね、水をねこう吸い上げる力もね弱いんですよ。でそれでね、もう枯れるんじゃないかみたいな感じだったんですけど、まあなんとか持ちこたえて、で今年はね、まあさすがにね1年経ってるんで、まあね、多少の日照りではねこう枯れることはないんでしょうけど、まあ、それでもねこうやっぱりね木が元気がなくなってきて、で、あと水分がないので実がなかなか大きくならないとかね、まあ、そういうね、問題がねこう立ちはだかるわけなんで、雨がね降るか降らないかってね、もう本当にね、まあ大変な問題です。はい、でもね、まあ、降ってくれてよかったです。でね、もう降ったらね、もう最初っていうか、もうその日のうちにねこう葉っぱもねもう元気になるんですよね。すごいですよね。なんかまあハーブとかね、あとまあ草とかね、ああいう系はね結構なんかもう、わあ、もうしおれてきたな、枯れかけたなという時に雨が降ったりね、水をかけたりすると、水をねもうやったりすると、もうすぐもうたちまちね元気になるんですけど、木でもそうなんだなっていうね、柑橘すごいなと思いましたね。はい、多分なんかベルガモットはあれなんですよ。割とね、こう乾燥したところでね、育ってきた、まあそういう植物なので、まあだからなのかなっていう感じもしますけどね。はい。まあ乾燥したところ出身のね、植物はね、もう結構、水を吸う力がすごいですね。はい。まあそんな感じでね、まあなんとかね、こう水に助けられたっていう感じです。はい。雨に助けられたっていう感じですね。はい。まあ、週末にかけてね、あんまりね、たくさん雨が降るとね、今度はね、こう、お店の方のね、客足がね、まあ、遠のくので、まあ、なのでね、まあ、ほどほどに降ってくれればいいんですけどね、週末を避けてできれば降ってほしいっていうね、で、雨が降る前はね、とにかく降ってほしいって言いながらね、雨が降ってきたらね、なんか、週末は避けてとか、なんか随分ね、こう、人間って、あれですよね、こう、わがままですよね、はい。まあ、そんな感じでね、まあ、自分勝手なことを思ったりとかするんですけど、まあ、この雨ね、長崎県だけじゃなくて、まあ、いろんな地域でね、こうようやく降ったみたいなので、はい、本当良かったと思います。はい、うちはね、まだいいんですよ。ね。ね、ベルガモットはね、まだいいんですけど、お米のところ、本当にね、もう、本当悲鳴を上げてましたもんね。お米。まあ、ね、私はね、作ってないんでね、まだマシなんですけどね。はい。お米、ね、まあ、東日本の方とかね、なかなかね、雨が降らなかったみたいな大変でしたね。はい。なんかニュースではね、ね、ため池にね、給水車をね、派遣してね、その給水車ね、こう水をね、を入れますよみたいな、そういうのがね、ニュースになってね、でね、そんなことをしても無駄なんじゃないかみたいなね、まあそういう意見もね、あったりとかしたみたいですけど、まあ無駄といえばね、無駄、 かもしれないんですけど、まあ、完全にね干上がってしまうとね、あのため池の底がねこうひび割れしてしまってね、でいざ次に雨が降った時にどんどんねこう下の方にねこう染み出していくっていうね、まあ、そういうことがあるので、なのでね、そうならないためにもね、給水車の湿度っていうのはねもう、まあ、効果が、まあ、なかなかこう見えにくいかもしれないんですけど、あのね、一応ねこう現場としてはねこうあの前からやっていて意味があることなんだよっていう、まあ、そういうね、ことですね、はい、だからねもう今ねもうこの日照りというかねもう 雨不足水不足はねもう災害級だったんでね、なんで何でしょう、そういう時っても効率 でね効率重視で何とかやろうって言ってもねなかなか難しいところがあるんだなっていうのをね、見て思いました、はい、でまあ確かにねなんか、うん、それはね効率が、いいのか悪いのか、こうすればいいんじゃないかってね、まあ、そういうことをねこういろいろ思ったりはしますよね、はい、まあ私もね思ったりします、うん、それね費用対効果はどうなのと、まあ、いわゆるコスパですよね、コスパはどうなのとかね、あのこうすればいいのとかね、こう頭で思うことはあるんですけど、まあそれよりもね、まあ、それもねこうすればいいのにって思うことも大事ですけど、どうしてこうなってるんだろうって、どうしてそうしなければいけないんだろうっていうことを知ることの方が、なんでしょう、まあ、いろいろね、物事うまくいくっていうことが多いのが分かってるんで、なんで、ね、給水車で、ね、ため池に水を補給するってどうなのって思った時も、ね、それ効率悪いんじゃないって思うよりはどうしてこうしてるんだろうって、そういうふうにねこう思うこと、どうしてこうしてるんですかっていうのをね、知ってる人にね、尋ねること、そういうのをね私はあのどちらかというと大切にしている感じです、はい、まあ、そんな感じでね、ナイラジオやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、まあ、そんな感じでね始まったナイラジオなんですけど、はい、先週8月1日ですね、皆さん聞いていただきましたでしょうか、はい、ありがとうございます、ね、聞いていただいた、ナイアラジオなんですけど、はい、ね、SNS X の方にねハッシュタグナイアラジオ NAYA ラジオでメッセージが届いているので、読みますね、はい、あ、普通の田中さんいつもありがとうございます、はい、あ、最初のこれあれですね、これは、はい、今ね並び替えました、はいはい、パイナップルですね、はい、パイナップルですか、世代的に缶詰なんですよね、あの体に悪そうなシロップの中の、かっこ昔じゃなくて今じゃ昔の話なので今じゃないですよっていう、それと初めて身の形で買ってきた時に、七点抜刀したのを思い出しますっていうことですね、ありがとうございます、はい、そうですね、はい、まあ、シロップの中の、まあ、まあね、まあ、あれねこうすごい糖分でしょうからねまあね、あの体に悪そうなってね、こうね、なんかこうついで言いたくなる気持ちはねなんかわかります、でもねなんか ねすごい糖分でしょうけど、あれなんかね飲みたくなりますもんね、なんか子供の頃とか ねもう今ね今 そんなしたらね大変でしょうからね、しないですけどね、うん、ね、でね、初めて身の形で買ってきた時に してもと、まあそうですよね、なんかだってねこれ別に初めてじゃなくてもね、 あれをねこう効率よく切って食べようってね、なんかなかなかねやっぱ難しいと思いますよ、はい、ね、私がねこうスーパーでね働いてた時ね、こうパイナップルのねこう芯抜きマシンっていうのがあったんですよ、パイナップルのねこう頭切りますよね、でお尻も切りますよね、でこうのあの芯抜きマシンの上にドンって乗せて、でそれでねレバーをねガチャンと落とすとね、すると、パイナップルの芯が抜けて、そして皮ももう切れてますっていうね、そういうマシンがねあったんですよ、はい、あったというかね、たまにね、業者さんがね、持ってきてそれをねあのお店の前で実演販売してました、なんかデルモンテかドールかはなんかね、まあ多分そういう会社さんが派遣してるこうイベント会社さんだと思うんですけど、はい、でそれでねなんかねこうすごい実演販売してね、でその時にはねなんかもうやっぱりね、そういう人にこう来てもらってるんで、頑張ってねパイナップル売らなきゃいけないじゃないですか、はい、なんでねこう私もねこう盛り上げてね、ね、芯抜きパイね、こうもうあとはお家でもう簡単に切れますよ、簡単に切って食べられますよっていうね、そういうのねすごいねやってましたよ、はい、でねあんまりね頑張ってね私ねパイナップルのね、実演販売ねこうイベント会社さんと一緒にするもんで、だからねこうどうですか甘いでしょう、これどうですか、結構ねもう身もねもう詰まっててずっしりしてるんですよほらってね、でお客さんに示すとね、こうお客さんがねそのパイナップルを持ってね、あ、じゃあ買いますってね持っていくんですよね、 はい、そしたらね、あの1日にね何回かね別の売り場の人がなんかうちの売り場になんかお前が売ったパイナップルがこう置いてあったぞって言ってね持ってきたりとかしてね、はい、まあ、そんなこともありましたよ、はい、まあ、それだけまあね、あの頑張ってね、あの売ってましたっていう、まあ、そういう感じですね。はい、はい、普通の田中さんメッセージありがとうございます、はい、あもう一つ来てますね、普通の田中さん、はい、母乳で子供が育てるのって必ずしも普通じゃないですということ。あ、これ先週母乳の日っていうことですよね、はい、世界母乳の日っていうことでね、そうそうそう、必ずしも普通じゃないです、まあもうそうですよね、はい、そうです、まあ、そうなんですけどね、こう普段ね、なんかこういや母乳で育てるのって普通じゃないなとかいうね、まあ、そういうことをね、こうね、こう当たり前じゃないんだなって思うことをね、こう実感することがね、こうあんまりないので、ね、まあ、なのでこう、あ、なるほどねっていう、なんか、ね、こう世界何々の日とかそういうのをね、こうきっかけに思い出すことってなんかあるような気がします。まあ、あの母乳だけじゃないですけどね、なんかこう当たり前のようにこう思っちゃうことってあるじゃないですか。ね、まあ、ね、こう目の前に見えるものって大体のものがね、こう、ね、こう、ありがたみをね、こう常日頃から思うかっていうとね、そうじゃなくてね、はい、こう、私たちの社会全、結構いろんなものがそうかもしれませんね。いろんなものをね、こう普段ね当たり前じゃないんだなーなんてこう思わなくても思わないけど、でもね、まあ、こういうのをきっかけにね、あ、なるほどなーってこう なくて苦労したね、いう人たちもね昔いたんだなとかね、あと 今もいるんだなとか、そういうことをね思い出すことがあると思いますので、なんかこういうね世界丸々の日とかね、そういうのってね、はい、まあ、あの大事かもしれませんね、はい、っていうふうに思いました。はい、普通の田中さんメッセージありがとうございます。はい、まあそんな感じでね、まあ、今日もね、ナエラジオね、やっていきたいと思うんですけど、はい、今日のテーマね、今日のテーマね、あの、今日、あの、水の話したじゃないですか。ね、で、水をね、吸う力の強い植物みたいな感じでね、こう、ベルガモットとかね、そんな風に言いましたけど、なんかね、個人的にね、こう、水をね、ものすごく吸うなと思うね、そういうね、野菜があるんですよ。はい、それはね、今のね、季節の旬の野菜なんですけど、それはね、キュウリですね。というわけで、今日のテーマ、キュウリです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはキュウリということでね、やっていきたいと思うんですけれども、はい、キュウリですよね。ね、もう今ね、まあ、夏はやっぱりねキュウリね、人気ですよね。まあもちろんね、まあ、冬でも美味しく食べれますけどね、まあ、夏の方がねなんかね、まあ飲食店とかね、こうキュウリのね一本漬けとかね、まあそういうので ね人気ですし、あの夏のお祭りとかでもね、なんかキュウリとかね売られたりしますよね。はい、でね、なんかあのほらこの間あの私行ったんですけど、こう、なんか縁日みたいなね、まあ、そういうのに行ったんですけど、そこでもねキュウリの一本漬けってあってね、あ、美味しそうだなとかね、いう風にね思ったんですけどね。はい、まあやっぱりまあキュウリといえば夏っていう感じがしますよね。はい、でね、このキュウリのねをね、こう屋台で売ってるっていうのね、これね、今思い出したんですけど、こう日本だけじゃなくてね、私はあのキュウリ屋さんをね、こう露店のキュウリ屋さんね、トルコでも見たんですよ。はい、キュウリ屋さんね、でそこはね、キュウリをね、こう一本漬けじゃなくてね、こう普通にね、こうもうただね、こう皮をなんかこうストライプ状にね、こうしましま模様に剥いて、でそれで売ってるっていうあれでしたね。はい、まあ、別にね、なんかトルコで生のキュウリ普通に食べなくてもいいかなと思ってね、買わなかったんですけどね。でもまあ買ってみればよかったですね。ね、なんか味も違ったかもしれませんしね。まあ、品種もね、たくさんあるのでね、買ってみればよかったな。ね、こう皆さんね、トルコに行くことがあったらね、あのトルコのキュウリね、よかったらね、こうチェックしてみてください。で、食べたよって方ね、美味しかったよとかね、味こうだったよとかね、教えてくれたら嬉しいです。はい、まあそんな感じでね、ね、なんでしょう、まあ、露店とかね、まあ、そういうところで売るのにもね美味しいっていうキュウリなんですけど、私はねキュウリね、出荷してるわけじゃなかったんですけど、家庭菜園でね作ってたことはありました。はい、自分家用にね。はい、でね、まあ最初ちょっとお話したんですけど、あの水をねこう吸う力すごいなと思いましたし、なんか水分をねもう結構ね、なんでしょう、やっぱ蓄えるなというのね、そういうのを思いましたね。はい、でまあ、キュウリのね、をお話しするにあたって、まあね、毎週恒例何かの植物っていうのをね、原産どこっていうのをね、この手元に出してるんですけど、はい、キュウリはね、こうウリ科の植物で、まあもうそれはそうですよね。はい、これはね多分ね、もう皆さん分かると思います。 はい、でインド北部ヒマラヤ山麓原産ってね、なるほどあっちの方なのか、ね、結構暑いところなのかなと思ったんですけど、ヒマラヤ山麓って言ったらね、もうね、なんか標高がまあまあ高そうですよね、はい、まあ、そういうところなのかなというふうに思ったんですけど、はい、で、ね、この手元の資料によると ね、 もうね、先ほどね水分をねすごく吸いますよって言いましたけど ね、ね、水分補給用に徴用されてきたっていうね、いうふうにね書いてあるんですけど、まあ、まさにそうですよね、はい、キュウリって言ったらね、95% が水分とかね、まあ、90%何%が水分、ほとんど水分なんだみたいな感じで言われてますけど、ね、まあまあ野菜は全般的にそうですけどね、野菜も果物もね、まあ、結構、まあ、もうほとんど水分ですっていうものは結構多いですし、まあまあ、人間もね90%何%じゃないですけどね、ね、まあ、人間もこう人体のね70%何%は水分ですとかなんか言われたりしてますけど、はい、まあね、まあキュウリはねもう 95% って、まあ、すごいですよね、はい、でそれで、暑い地域で水分補給用として作られてきたっていうことなんですけど、これがね、インド 北部のヒマラヤ山麓が原産で、で紀元前 10世紀頃には西アジアに定着って、まあ、この辺りまさにねこう乾燥してる地域ですよね、西アジア、まあ、イラクとかイランとかね、まあ、その辺りだと思うんですけど、はい、で、あ、書いてありますね、紀元前4000年前にメソポタミアで盛んに栽培ってね、はい、もう栽培の歴史非常に長いです、はい、でこれねなんかね、前スイカをテーマにお話した時もあったんですけど、スイカも ねこう今スイカってねこうね美味しいじゃないですか、甘くて美味しいじゃないですか、でなんですけどね、スイカの原産はね、サハラ砂漠の方ね、サハラ砂漠の方 でエジプトあたりでよく栽培されてたというのがね、前テーマでお話した時にそんなことがあったんですけど、今みたいにね甘くて美味しいってわけじゃなくて、甘さはほとんどなくて、もともとねなんかちょっと苦かったらしいんですよ、はい、でそんなね植物をなんでそんなみんな頑張って栽培してたかっていうと、ね、こう水をね運ぶね、もう水分をねこう運搬する水筒代わりだったっていうね、まあ、そんな感じなことがねお話したんですけど、キュウリもそうですね、まあ同じようなものですもんね、水分輸送用とかだったら、まあ、キュウリが結構適してるかもしれませんね。ね、まあだってね、こうスイカね、こうまあ大きさにもありますけどね、結構ねこう大きいじゃないですかね、まあ少なくともねキュウリより大きいじゃないですか。ね、それをねこうねちょっと水が飲みたいなとこうパカッて割ったらね、それね。ね、まあ、今は冷蔵庫に入れられますけど、昔ねこう砂漠を旅するときにねこう残りのスイカどうしようかみたいな感じに、ね、なりますもんね。でもキュウリだったらねこうね1本食べようかなとか2本食べようかなとかそんな感じでいいでしょうから、だからねなんかキュウリはねこう水分輸送用にはねなんか良さそうな感じがします。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、水分輸送用に、適してるっていうことで、で栽培が盛んだったっていうことらしいです。で、まあ、日本ではねどういうことかっていうと、ねここに書いてあるとねいう資料によりますと、日本には6世紀に中国から伝わりってありますね、はい、で中国から伝わりで、本格的に栽培が盛んになったのは昭和初期からであるところです。えらいねなんかもう間が空いてますよ はい、ね6世紀にね中国から伝わってで昭和初期 ね20世紀ですよね、その間のねこの、1300年くらいねこうキュウリどうしてたのって思いますよね、はい、で、まあ、仏教文化とともにもたらされたと見られているという感じなんですけど、まあ、でもまあ結構あるんですよね、なんかえらい早く、まあ、中国とかね、まあ、大陸の方から伝わってきた、野菜が全然栽培されてなかったり、あとね栽培してるけどなんか食べないでねなんかお花を見るためにね育ててるとかね、そういうのがねあって、で実際食べられるようになったのはなんかこう戦前戦後くらいですとかね、そういうのねなんか結構いろいろあるんですよ、はい、まあ、ナイラジオでも結構そういうのねこうご紹介してきたと思います。キュウリもそうだったんですね。ねキュウリでねだってねこう水分のね のためになんか結構ねこう西アジアではねこうみんな重宝してきたんですから、こう日本でもすればよかったんじゃないかなと思いますけど ね日本砂漠じゃないけどそれでもねこう水分運びたいじゃないですかね、ね、まあ、ひょうたんに入れて運ぶからいいよってことなんでしょうかね。うん。ね、まあ、それの方がね、ごくごく飲めるから、まあ、きゅうりをかじるよりはね、なんか、まあ、喉の渇き癒すのにはいいのかもしれないですからね。はい。まあ、そんな感じなんですけど、はい。ね、ここ、手元にある資料によるとね、江戸時代くらいまでは、完熟にさせてから食べていたということです。はい。これですよ。はい。完熟にしてから食べていたので、黄色のウリできゅうりと呼ばれていたということなんですよ。はい、これね 完熟になったキュウリね、まあ、黄色なんですよね。薄い黄色なんですよ。はい。でも、なかなか見ないですよね。ね、なかなか見ないと思います。でもね、私はね、結構見てたんですよ。結構見てたってね、これね、なんか自慢げに言ってもいいことでもないんですよ。私ね、家庭菜園でね、こう、キュウリを育てたんですけど、なんかね、こう、キュウリってね、成長がすごく早いんですよ。こう水を吸う力がすごいですってですね、最初お話しましたけど、水をね、吸ってからね、どんどんどんどん大きくなるんですよ。で、収穫するときにね、こう、なんでしょう、こう、ネットにね、こう、キュウリのつるがこう、ブワーってこうね、こう、張るわけですよね。ネットにバーって張って、壁みたいになるんですよ。で、そのね、葉っぱをね、こう、かき分けて、お、キュウリあるなって言って。で、まあ、ちょきちょきね、収穫するんですけど、たまにね、なんか忘れちゃうことがあるんですよ。はい、忘れるっていうかね、こう、見落としてね。で、あれ、で、ね、昨日見るときにないと思ってたけど、ね、ありましたっていう、そういう場合がね、たまにあるんですよ。はい。で、そうなるとね、こうものすごくね、キュウリ大きくなっちゃうんですよね。で、すごく大きくなって、あんまりね、大きくなったキュウリってね、全然ね、美味しくないので、なのでね、出荷することはもう当然できないですし、自分たちでもね、食べたくないんですよね。はい。で、なので、まあ、それはね、もうしょうがないからね、もう畑のね、こう、もう端っこにでも捨てるんですけど、それをね、さらにそのまま放置してると、ね、ある程度まで大きくなったと黄色になるんですよ。はい。なんか、まあ、他のものもそうですね。他のものも、なんか緑のうちに、食べる野菜って、なんか緑のうちに収穫しなかったら、完熟になって黄色くなるってものは他にもいろいろあるんですよ。まあ、ピーマンもそうですし、まあ、ピーマンは赤になりますけど、あとね、ゴーヤもそうですね。ゴーヤもウリ科か。はい、みたいな感じになるんですけど、でもね、完熟にしない方が美味しいよっていう、ものとかは、まあね、完熟にしないで食べるんですけど、キュウリもそうですね。はい。で、完熟した後のキュウリは苦味が強くなりっていうね、この手元に書いてあるんですけど、それをね、知りませんでした。はい。完熟したキュウリはね、こう、もうね、もう食べる気にね、全然ならなかったので、ね、食べたことがなかったんですよ。はい。これはね、ゴーヤと逆ですね。はい。なんかゴーヤはね、こう苦いじゃないですか、苦売りってね。でもね、完熟したらね、苦味がね、こう和らぐんですよ。で、ね、そういうわけなんで、こうジャムにしたりとかね、なんかそういうのもあるらしくて、まあ私はやったことないですけど、私はなんか普通にね、炒めたりとかして食べてたんですけど、ね、キュウリはね、逆みたいですね。はい、完熟したら苦味が強くなって、これあんまりね、こういうパターンなかったですね。完熟したらね、苦味がなくなったりとかね、まあ、そういうパターン多いですけど、まあピーマンとかもそうですよね。はい、なんですけど、なんか、そうらしいです。今度完熟にしてから食べてみようかな。はい。で、ここに書いてあるものによりますと、徳川光圀は、徳川光圀、これ江戸時代ですよね。はい、毒多くして、能なし、植えるべからず、食べるべからず、ボロクソ言ってますよね、これ。ねえ。それ、完熟にしてから食べるからでしょって、ねえ。それ、ねえ、徳川光圀さんのせいじゃないですかね。ねえ、これ、ね、こう未熟というかね、こうちょうどいい時に収穫して、でそれをね、こうね、浅漬けにして食べればよかったじゃないですかね。もうね、それをこう黄色くしてから食べるからいけないですよね。まあね、こう知らなかったのかな、ね、知らなかった。で他の方もね、これウリ類の下品なり、味よからず、かつ毒ありって、これ ひどいこと言ってますよね。毒ありって、はい、ね、毒あったのかな、わかんないですけど、はい。で、まあ、で、江戸時代末期まで人気のある野菜でなかったって書かれてあります。わ、すごいなんかボロクソ言ってますし、毒とか言われてますけど、あったのかな、毒。ねえ。ねえ、あったのかな、ねえ、わかんないですけど、でもね、なんかこの辺りによりますと、キュウリの有毒性についてね、なんか、戦国時代のね、医学者などが、なんかこう、調べたりとかね、で、なんか述べたりしてる、なんかそういう記録があるみたいなので、で、なんか、キュウリってね、なんか、ね、美味しくないし、なんか毒なんじゃないかとかね、そんなね、ボロクソな言われ方だったみたいです。ね、ああ、まあ毒はどうなんでしょうね。ちょっと、ね、あるのかもしれないですけど、私聞いたことないですね。ね、わかんないですね。キュウリは、なんか、ね、完熟すると毒があるんで、食べたらいけませんよとか、そんな話聞いたことなかったですね。うん、まあ、あったらすいません。あったら気をつけてください。はい。まあでも、普通にスーパーで買う分には、なんかそんなね、こう人体に影響のあるね、なんかキュウリ毒を含んだね、キュウリがね、流通してるって、さすがに考えにくいので、なんかね、このラジオを聞いてからね、キュウリ怖いなんなんてね、思う必要は全然ないと思います。はい。まあそんな感じなんですけど、でもね、現代にでもね、なんかそのキュウリってね、なんかちょっとね、こう一般のお客さんからね、なんかこれ、なんか心配とか思われるようなこともあるにはあったんですよ。ね。 この戦国時代のこうお医者さんの話を聞いて思ったわけじゃないですよ。それはね、なんかあの農薬なんですよ、農薬。はい。まあね、ナイラジオでもね、もう結構たびたび農薬の話しますけど、そのキュウリと農薬ってこう何なのっていうことなんですけど、キュウリってね、もともとね、こう、まあ、ウリ科のものって他のものもそうなんですけど、こう、表面にね、こう白いね、粉みたいなのがつくのが多いし、ね、キュウリもそうだったんですよ。で、それをね、こう、ブルームって言うんですけど、そのね、ブルームってね、その、こう、白い粉がね、まあ、結構前だと思うんですけど、なんかこう白い粉がついて、これなんか農薬なんじゃないのとか言ってね。で、それでなんかこう、もう、まあ、粉がついてるの嫌だって、もうしっかり洗わなきゃいけないよねとか、皮をしっかり剥かなきゃいけないよねみたいな、そんな感じで言われて、で、それで、まあ、あの、品種改良が行われたんですね。品種改良がなされて、で、白い、粉がついてない、ね、今の緑色のキュウリが開発されたんですよ。で、それがね、もうブルームがついてないので、ブルームレスキュウリっていうふうに言われたんですね。まあ、それがね、こう、まあ、いいですよということでね、ね、こう皆さんがこう、求めたものが開発されたわけなんですよ。はい。で、まあ、トゲトゲじゃないですよ、ブルームって白い粉のことなんで、トゲトゲはね、今のキュウリもね、ありますけどね。はい。で、まあ、そういうキュウリが開発されて、で、それがね、こう、主流になったんですよ。で、なんですけど、ね、まあ、そんな中にも、ね、あの、多数派じゃなかったと思いますけど、昔のなんか白い粉が吹いてる、で、あの、ブルームがついてるキュウリが、まあ、ね、やっぱりね、あれの方が好きなのよっていう人もいたんですよね。それはね、なんか白い粉が好きだったからっていうわけではなくて、白い粉が好きってなんかすごい、ね、なんかすごいフレーズですけど、白い粉がついてるのが好きだったというのじゃなくて、あの、ブルームってね、こう、ウリのね、こう、表面を守るものなので、なので、ブルームがあるのは、あるキュウリは、なんかちょっとね、皮が、あの、若干薄めになるそうなんですよね。若干薄い。で、食感に影響があるそうなので、なので前の方が良かったっていう人もいるんですよ。はい。なので、じゃあ前の、粉がついてる、キュウリも、ブルームのあるキュウリも売りましょうということで、前のキュウリを売るんですけど、そのキュウリを今度はブルームキュウリっていう風になったんですよ。はい。ブルームキュウリの方が当たり前だったんですけどね。ね。ブルームキュウリの、ね、が、ブルームレスキュウリっていうのが出て、そっちの方は当たり前にブルームレスキュウリじゃなくてキュウリって呼ぶようになったんで、今度はブルームがついてる方をわざわざブルームキュウリって呼ぶようになったんですよね。はい。ね、なんかこう、呼び方って面白いですよね。じゃあもしかしたら、ね、トゲなしキュウリってのがこう誰かがね、開発したトゲなしキュウリですっていうのが発売されて、これ仮の話ですよ。ね、こう未来の世界でトゲなしキュウリっていうのがね、発売さ、あの、販売されて流通して、そして今度はトゲがあるキュウリが欲しいんだよとかいう人がいたら、今度、トゲなしトゲありキュウリみたいな、なんかそういうね、こうわけのわかんない世界になってしまうのかななんてね、そういうね、まあ、しょうもないことを話したわけなんですけど、そんなこと話してたらね、はい、キュウリの、ちょっともうお別れの時間になってきました。はい、もうね、そろそろおしまいの時間ですよ。はい。キュウリのね、肥料のこととかもね、お話しようかなとか思ったんですけど、肥料はね、また今度の機会にね、お話したいと思います。ね。最近肥料の話してなかったですもんね。はい。というわけでね、もうそろそろお別れの時間になってしまいました。はい。というわけで今日はキュウリについてお話しましたが、いかがでしたでしょうか。はい。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ちょっと全部はね、お話できなかったですけど、またの機会にお話したいと思います。はい。というわけで、今日のご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳かかりましょう。バイバーイ。Colora, déjate pa' allá.